それではただいまより幽霊異国と題しまして新井先生より説教をいただきます。
ケファと呼ばれたこともある、呼ばれることもあるペトロはイエス様の一番弟子と目されることがよくあります。果たしてペトロがイエス様の一番弟子だったのかというと、それは分かりません。確かにイエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けて公の活動を始めたとき、最初に弟子として招いたのはガリラヤ湖で漁師をしていたペトロとその兄弟アンデ、次にヤコブとヨハネ、この4人であったことはよく知られておりまして、そういう最初に弟子になった、招かれたという意味ではペトロは確かに一番弟子でありましょう。でも一番弟子という言葉のもう一つの意味、最も優れた弟子という点では、彼はあまりにも賭けが多いと思わずにいられないほどいろんなことをやらかしてイエス様に叱られていると思われることもたくさんございました。ですから他の弟子たちがペトロよりも優れていたかどうかということは分かりませんが、ペトロが他の弟子たちよりも優れていたかということでもなさそうです。逆にそうした賭けの多い人だったからこそ、人間の弱さや愚かさを私たちは彼を通して思い知らされます。そして自らを顧みる、そういうきっかけを与えられているようにも思います。そんなケファでありますが、イエス様が天に帰られた後、聖霊が下された聖霊降臨の出来事の直後、彼は実に感動的な証しをしております。先週の聖書を学ぶ会でちょうど学んだのですが、使徒言行録の2章の14節以下にその時の様子が記されています。ペトロはナザレのイエスがなぜ十字架に挙げられなければならなかったのか、イエスの十字架の出来事は何を表したのか、そして父なる神はどのようにしてこのイエスを救い主として私たちに示したのか、そのことをそこに集まった人々に語り聞かせました。それまでペトロをはじめ弟子たちやイエスの復活を信じた人々は、ユダヤ教の指導者たちにいつ捕まり、イエスと同じように何らかの処罰や迫害を受けるのではないかと恐れていたに違いありません。彼らが隠れるようにして固まっていたというのはそのためでありましょう。かといって災いが降りかかるのを恐れてちりぢりに逃げてしまうということもなく、彼らは次に何をすべきかということを一生懸命祈りながら尋ね求めていたわけです。そこに聖霊降臨の出来事が起こって、ペトロは勇気を持ってすくと立ち上がり、イエス様のことを証しし始めたんです。その力強い証しを聞いた人々は大いに心を打たれて、その日だけで3000人の人が洗礼を受けたと記されています。ペトロの証しがいかに感動的なものであったかということが感じ取れるかと思います。そんなペトロが宣教活動を行い、異邦人への福音宣教もした後の出来事です。彼は異邦人キリスト者たちと食事を共にしておりました。これはその時というよりも日常的にそうしていたということです。しかしヤコブのもとからある人々が来てから、彼は異邦人との食事をやめたというんです。ヤコブというのはこのガラテヤの信徒への手紙の1章の19節には主の兄弟というふうに書いてあります。 そのことから、まあ、イエス様の兄弟のヤコブだった、まあ、イエス様の一番長兄ですから弟になるんでしょうか、そのヤコブだったというふうに言われますが、まあ、兄弟というのは必ずしも血族を表してはいないとすれば、漁師仲間のヤコブだったかもしれません。いずれにせよイエス様を救い主と信じ福音を述べ伝えようとする仲間であり、その人の元から来たというのは、これはエルサレムからやってきた人たちのことを意味いたします。別の言い方をするなら、イエス様を救い主キリストであると信じる人たちの中心的な役割を担っていた人たち、この人たちはエルサレムにいたと思われますから、信仰共同体のその中心からやってきた人たちということになるでしょうか。そういう人たちが来た時に、ケファは異邦人との食事をやめたというんです。なぜ異邦人と食事をすることをやめたのか、それは律法に違反している、そういう行為とされていたからです。異教徒と食事を共にすると、律法に定められた食物規定などに違反することが多くなるでしょう。現代に置き換えて、私たちに置き換えてといった方がいいでしょうか。分かりやすく例えるならば、例えば厳格なイスラム教徒が日本の一般的な家庭で食事をするとなると、食べてはならないものが供されることがよくあります。豚肉が供される、あるいは豚肉そのものではなくても調味料の中に豚のエキスが入っているというものがあったりしますから、そういうものを使った料理が出てくる、これは食べることが許されておりません。食べてもいいとされる鶏肉や羊の肉、そういうものが出てきても、その辺のスーパーで私たちは買い物をしますから、そこで買ってくるものですが、厳格なイスラム教徒ならば、ちゃんとイスラム教徒がお祈りをし、屠殺をした、解体をした、そういうものでないと規定に違反してしまいますから、そういう食材を食べることは許されてはいません。そういう食物規定を厳格に守る信仰者であれば、結果的に異教徒と食事をするというのは律法違反ということになるわけです。ケファたちはもともとユダヤ教徒でありましたから、律法の習慣は染みついていたと考えられます。そうした彼らが異邦人と食事を共にしていたということは、彼はキリストの福音、つまり律法に従う、律法を厳格に守るということではなく、イエス様の十字架の死による罪の贖い、そして復活に象徴される永遠の命を得るということを信じて、これを述べ伝えることを使命として受け入れていたからだと思います。異邦人、すなわち異教徒たちは律法に縛られてはいません。割礼も受けていません。そのような人々に福音を述べ伝え、その恵みを分かち合おうとするならば、律法から自由にされていなければなりませんし、彼らは実際にそのように行動していたに過ぎないんです。律法から解放され、そこに縛られず、異邦人と食事を共にすることも何の問題もない、そういうふうに思い、彼らと食事を共にしていたのでありましょう。しかしケファの決意といいますか、そのあり方というのは結果的には非常にあやふやなものであったということがここで分かってしまいます。エルサレムから来た人々、すなわちユダヤ人キリスト者と呼ばれる人たちの、しかも中心的な役割を担っている人たちが来た時に、異教徒と食卓を共にしていたことを気まずいと思ったのでありましょうか。彼はそれをやめたわけです。それを知ったパウロはケファを厳しく糾弾しました。なぜならケファが 立法から自由になっていないということが明らかになったからです。そしてそれは異邦人、異教徒を蚊帳の外に置き去りにするということに他ならなかったからです。もっと言うなら、ケファ自身が福音を信じきっていないことだというふうな指摘だとも言えます。ケファは律法を捨てきれないユダヤ人キリスト者の前で律法の方を大事にしようとした。それは結果からすると福音を否定したと言われても仕方がないことなのでありました。そもそもなぜイエス様はの十字架の死を私たちの罪の贖いだと証しするようになったのかということを思い起こさなければなりません。人間は律法を守り、律法に従うことで救いを得ようとしながら、それを成し得ないでいました。なぜなら律法を守り通すというのは人間には不可能なことだったからです。言い方を変えるなら、人間は自らの力では救いを獲得することはできないのです。律法は自分の罪を映し出す鏡としての役割は果たしました。それは人間が罪に抗うためには無力であるということを示すものであったんです。しかしそのような罪を犯さないではいられない人間に、神様は一人子イエスを賜りました。この方が十字架の上で血を流されることで人間の罪を洗い流し、これを清めたと信じ、来るべき時、すなわち最後の審判の時に人間が罪に定められることのないようにし、神の国に導き入れられるにふさわしいものとしてくださったと信じるのが福音です。すなわち律法に固執することは福音が持つ無限の許しというこの神様の恩寵を否定することに、拒否することに他なりません。ですからわずかでも律法に固執するなら、無条件の許しであるはずの福音が条件付きになってしまう、福音が福音ではなくなってしまうということを意味したんです。ですからここでケファが律法に従って異邦人たちと食事を共にしないことがもしまかり通ったとしたら、異邦人たちはどうしたらいいのでしょうか。異邦人たちには律法が与えられていない、異邦人たちは律法を持っていない、だから異邦人たちは結果的に救いから取り残されてしまうことになるわけです。異邦人たちは福音による救いの恵み、喜びを失ってしまうのです。ですからパウロはケファの行動を厳しく糾弾いたしました。特に異邦人との付き合いよりもエルサレムからやってきた古い仲間たちとの交わりを優先させたというのを糾弾したのではなくて、福音をないがしろにした、つまり神様の恵みをないがしろにしたということを糾弾したんです。このパウロの妥協を許さない徹底した姿というのは私たちを大いに刺激いたします。パウロがかつて熱心なユダヤ教徒としてキリスト教徒を迫害していたことはよく知られています。彼はよく律法を学び、律法に従ってイエスとナザレのイエスという人を律法の破壊者として断罪し、イエス様をキリスト救い主であると信じる者たちを徹底的に迫害していきました。これはパウロが信仰者として極めて真面目で熱心であったということを表しているかと思います。それが良かったか正しかったかどうかは別の話、彼の信仰はまっすぐで、彼は信じたものに忠実だったということです。しかし彼はそれが過ちであったということに気づきました。正確にはなぜ私を迫害するのかというキリストの声を彼は聞いた。 そして180度転換いたします。彼はイエス様の十字架の死こそが罪をあがなう唯一の犠牲の供え物であって、これを信じるほかに救いはないということを悟らされました。ですからこのような劇的な体験をした、それを味わったがゆえに徹底的に福音というものにより頼みました。もはや彼の中で律法を守るということは意味を持たなくなっています。決まりごとに左右されるようなそういう行動や生き方ではなく、神様の一方的な恩寵によってのみ人間は救われるんだ、それを信じそれを受けることを喜びとしました。実はケファが取りやめた異邦人との食事というのは単なる食事のことではなくて、霊典としての食事だったとも言われます。まあ、今でいうところの生産式のようなものでありましょうか。当時はまだその生産式というものはありませんでしたが、そのキリストを覚える食卓を囲むということは礼拝の一つとして行われていた、礼拝の中で行われていた、そのように考えられます。イエス様が十字架に挙げられるために捕らえられる直前、弟子たちと共に最後の杉越の食事、祭りの食事をしていた際に、イエス様はパンを裂いて弟子たちに配り、弟子たちとこれは私の体であると言い、またブドウから作られたものを入れた杯を交わし、これは私が流す血であるというふうにおっしゃいました。それらを食べ、また飲むごとに私を思い起こせよと弟子たちに命じられました。これはつまり食事をするたびにイエス様が私たちのために払われた犠牲の大きさを心に留め、そこにある恵みを味わい知り、その恵みを賜ってくださった神様を信じ礼拝しなさいという、そういう命令です。そのことを思い起こす食事、すなわち聖霊典としての食事をケファは異邦人たちとしていたというんです。その食事をケファはやめた、すなわちキリストの恵みを異邦人たちと分かち合うことをやめたんです。パウロがケファを厳しく糾弾したのはそのためであったとも言われます。異邦人たちは救われないのか、救いはユダヤ人だけのものであり続けるのか、そう問われたらもちろんそうではないとパウロなら胸を張って答えるでしょう。神様は最初にアブラハムとなされたこの古い契約は、確かにアブラハムの子孫、すなわちユダヤ民族のものとなっていたかもしれません。しかしキリストの到来により律法は再解釈されて、それはすべて神様を愛し隣人を愛するものなんだということが示された。これを守ることを志しつつも、自分を中心に置いてしまう私たち人間はどうしてもその掟を守り通すことができないということが分かったときに、キリストは自らが犠牲の供え物として十字架に挙げられ、私たちすべての人間の罪をあがなってくださったんです。もはやこの新しい約束である福音は、民族の枠を超えてすべての人々、つまり異邦人も含めたすべてのキリストを信じる人々のための喜びの知らせとなりました。もはや古い約束は過ぎ去り、そこに固執することはこの新しい約束を否定することにさえなったんです。ですからパウロはケファが取った行動を、つまり福音をないがしろにした、神様をないがしろにしたことを糾弾したわけです。私たちはもともと律法を持っていない異邦人です。ですからこの時のケファの行動を軽率で、あるいは裏切りにも似たものとして捉えるかもしれません。でも実は私たちはケファのような弱さを持っているということも、そのことを認めないわけにもいかない、 そういう面も持っています。私たちは目に見えるものやこの世の力に流されてしまうということが少なくないからです。でもだからこそ私たちは罪を犯さないではいられない存在であるということを痛感しながら、律法に従うのではなく福音によらなければ救われないということを改めて心に刻みます。私たちは罪を犯してもよいとそのように言われているわけではないんです。悔い改めてなお罪を犯さないではいられない愚かな存在であることを突きつけられているということです。なのに神様はそのような私たちのために御子を十字架にあげました。この罪をあがなってくださいました。救いへの門を開いてくださいました。その恵みを喜びと感謝を持って味わい知るためにも、今この時は自らをじっと見つめ直す時として過ごしたいと思います。お祈りします。主なる神様、この時を感謝いたします。あなたからいただくその恵みを、恩寵を、私たちが喜びと感謝を持って受けられますように、どうぞ今自らに向き合い、しっかりとこの罪を認識し、悔い改めてあなたに許しを乞うものとさせてください。そこにある恵みを本当に喜び感謝して受け入れることができるように、どうぞあなたが私たちを支えてください。一人一人の健康を守りお伝えくださいますように、この一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。